さて、この種吉の生涯を簡単に振り返ってみたときに、まさに彼は、時代のうねりの中に、いたわけでありますね。明治の初めはもちろん偏見迫害の、さなかでありました。この迫害の石というのがありますけれども、これは明治33年1月27日金曜日、松江の中町抗議所において午後8時ごろ、谷吉がオルガンを演奏しつつあるとき、そのそばにありしランプに、投げつけて、それを破壊せしむせし石なんていうふうにこの石に刻んであるんですね。非常に大きな石です。でもこれを迫害の石というふうに石を刻んで、彼は終生大事にこれを取っておきました。本当にキリストを伝えることは命がけのことであるということをいつも彼は自戒する材料としていたわけですね。日本はまた日清日露の戦争を経験しました。好景気の後に、教科書通りの経済理論の教科書の通りに経済的な大混乱の時代が訪れます。財産を失い、また、日常生活を吹っ飛ばされた大勢の人々は、変わらないものはないのか、本当に聖書に対しての心の植え替えを持つようになったんですね。目に見えるものがどんなに儚いかということを痛切に知らされた日本人は、福音聖書の話をむさぼるように聞いていく、こういう伝道の好機が訪れた時もあったんですね。また大正に入りまして、キリスト教に好意的な時代、大正デモクラシーの時代も訪れました。何しろ大正皇后、貞明皇后は、あの石井筆子さんがフランス語の家庭教師なさった方ですよね。ですから、あのクリスチャンに対して非常に思いやりが深い、その天皇も、大正天皇もキリスト教に非常に好意的な時代だったんです。なんと明治天皇の時代まで、皇室には、天皇には側室がいたんですけども、皇室に側室がいなくなるのは大正天皇以降なんです。これはね、キリスト教の影響だというふうに言われているわけです。ところがこの大正は14年で終わってしまいます。天皇崩御、そして大正の終わりに、大正12年だったでしょうか、関東大震災が起こる。まさに不吉な時代の幕開けというふうな状況だったんですね。そして昭和に入る、軍国主義、そして太平洋戦争に日本は突入していきます。太平洋戦争といいますけども、歴史的には15年戦争とも呼ばれて、日本は日中事変から始めて15年間も戦争に明け暮れていたわけです。初戦こそ勝利しましたけども、日本滅亡の危機へというふうに行くわけです。アメリカが手心を加えなかったら日本は壊滅したという、滅亡の淵まで行ったというような危うい、その終わり方をしたわけです。まさに神様の憐れみ、恵みがなければ日本は滅んでいたという、歴史の事実を私たちは何度も振り返る必要があるんではないかなと思われます。このような軍国主義の時代に、皆さん名前を聞きになったかどうか分かりませんが、菅野都市というホーリネスの牧師が、監獄で、拷問の末、喀血をして、その喀血が原因で窒息をして死んでいます。この当時特攻警察は官憲の方では、彼は自殺したというふうに偽りの発表をしましたけども、拷問の末殺されたわけです。この菅野都市という人は、大変な学者で、中田十字の中央神学校の御教授と言われた教授のうちの一人でした。英才です。そして種吉の良き理解者であり、また種吉を兄とも慕う人でした。もちろん実際兄だったんです。どういうことかと言いますと、種吉の奥様の政子の弟が、菅野都市だったわけですね。そういう危険な時代を種吉は通っていくわけです。そんな戦争の時代に、政府は国家への忠誠を キリスト教会にも迫っていきます。そうやって無理やりに、多種多様な 教団、教派が無理やりに結合せられて出来上がったものが日本キリスト教団という、ね、政治的に作られた組織でした。この教団設立の時には3万人のクリスチャンが集まったと言われましたけども、これこそはまさに人為的なものだったんです。戦後このキリスト教団から多くの教会がまた脱会していきます。でも残った教会も多くあって、今も日本キリスト教団が残っています。まあキリスト教団と一口に言いましても、非常に福音的な教団教会もあれば、リベラルな教会も、たくさんあります。まあ、富田充総裁が伊勢神宮に詣でてですね、この伊勢神宮に祈りながら天照大御神に日本キリスト教団をどうぞ祝福したまえなんて祈ったという、まさに本当に本末転倒なことをした残念なキリスト教、日本キリスト教の歴史においては最も暗闇の時代の出来事です。この日本キリスト教団設立の報を聞いた三谷谷吉はつぶやいた、日記に書きました。鉄と土を混ぜてできた塊であるから長続きはしない。ダニエル書にやがて来るローマ帝国を予感させるこの帝国は土と鉄を混ぜてできたものであると書かれています。これはどうにも結合はしようがありません。そして瓦解していく、崩れ去っていく、まさに、種吉の予言通りになっていきます。理面ですけれども、三谷種吉の、まあ、信仰ということで最後締めくくりたいと思いますけれども、種吉は、まあ、信仰を持ったのは、まあ、自由神神学が入る前の正統派の神学でした。自由神神学と言いますのは、聖書が神の言葉であると信じない立場なんですね。だから人間的な理由で聖書の成り立ちを説明しようとするわけです。ですから奇跡は否定され、超自然的な要素は全部排除されていきます。この自由神神学の洗礼を受けた明治のクリスチャンたちが大勢クリスチャンであることをやめたという残念な事実があるわけです。しかし幸いにも谷吉が受けた信仰はまだ正統派の時代の神学でした。つまり聖書の言葉を、聖書を神の言葉と心から信じていたわけです。それゆえに、十字架に書かれたる救い主を見ようと力強く歌うことができた。一点の迷いもなく、78歳8年の生涯を全うすることができたわけです。もちろん彼は異常な博学の人物ではありましたけれども、聖書はどうやって学んだらいいんでしょうと聞かれるたびに、彼はいつもそういう人々を戒めたといいます。聖書は研究するものではなくて信じるものである。もちろん研究ということも大事です。だけど研究するということが信じるということにつながらないのであるならば、この研究はあだです。そしてまた、このホーリネスに身を置いていた三谷種吉は、まあ、バクストンの影響も非常に深くあったんですけども、4つの福音ということを、彼は信仰の柱として信じていました。新生、新しく生まれること、単に教養ではない、教会のまたメンバーになることではない、神の聖霊によって新しく誕生することである。罪許されて、罪赦免されて、神からの命をいただくことである。もしかしたらこれは同志社のリバイバルの時に経験したのかもしれませんね。それからまた聖化、ただクリスチャンとなったというだけでは不十分である。罪悔い改め、そして清められていかなければならない。言い換えるならばイエス様に似せられていかなければならない。彼はこのことを非常に厳粛に捉えていました。やがて我々は神の前に一人残らず出る。一番真っ先に神様の前に引っ張り出されるのは我々教益者である。教益というのは教える、役者の役と書くんですね。つまり牧師とか聖職者と言われる人々です。その人々がまず引っ張り出されて 神様からお裁きを受ける。次にクリスチャンたちが引っ張り出されて神様から評価を受ける。最後にキリストを知らない人々が引っ張り出されて神様からお裁きを受ける、お取り調べを受ける。このことを谷吉は心から信じていました。ですから自らの生涯が清くあること、このことは彼にとって人生の大命題であったわけです。幸子さんへの遺言の中にも清く生きよという言葉が残っています。そしてまた真由神癒したもということですね。これは種吉の信仰として、触れないでいることができないんですね。それは幸子さんが5歳の時のことでした。彼女は脳膜炎にかかって高熱が続いてしまって昏睡状態に陥ります。その時に、こまめに38歳以降一日も欠かさずに日記を書いていた種吉は、母が医者を呼んだというふうに記録されているそうです。でも後から聞いた母の話では、我が子が死にかかっているのに医者にも見せないなんて憤慨して、当時名医として評判の医学博士を連れて乗り込んできたけれども、父は治療を断った。おそらくその医者が注射すれば命は取り留めるが治っても後遺症が残ると診断したのだと思うというふうに幸子さんは述べています。そして日記にはこう書かれています。もし神様がこの子をお召しになるのが御心ならば、誰も引き止めることはできない。でも神様が癒されるなら、後遺症を残さず完璧に癒していただきたいというふうに祈ったというふうに日記に書かれているんですね。こうして両親は医者の治療に頼らずにひたすら祈って、氷枕や、氷のというか氷袋で心臓や頭を冷やすという手当を続けていって、数日後からどんどん回復していって、何の後遺症も残らなかったというんですね。そして幸子さんは、何回も今日申し上げておりますが、102歳まで健康寿命を全うしたんです。100歳のお誕生の時には教え子さんたちがみんな集まって、そこで賛美歌を歌うぐらいな日野原志垣先生並みのお生涯されたんですよ。何の後遺症も残らない。そしてですね、後の後日談があるんです。家にいることが少ない、外出ですからね、外出ばっかりしてますから、父を除いて母も兄も私も軽々病気になっていた。まるでこの家は病気の家と言ってもいいほどで不思議に思った。そしてついに種吉は、病気の原因はこの家にあると判断して引っ越しをしたそうです。そして引っ越しをしてから家族はどんどん健康を回復していった。そして引っ越しをした後、元の家がどんな家であったのか、家主に調べてもらったら、家の真ん中あたりの地面に穴が掘られていて、そこに動物の死骸がいっぱい埋められていたということが分かったってんです。そしてもう一つはですね、奥様の、雅子さんの話であります。この雅子さんが、子宮がんになったんですね。で、52歳頃だったんです。それで、この子宮がんの手術を受けなさいって周りから一生懸命言われるわけです。ところが、この雅子さんお母さんも、48歳頃症状には気づいていたんだけれども、神様癒してくださるというふうに思いながらも、日は過ぎていくわけですね。でもしかしたらがんでないかもしれないなんかというふうに思いながらも、しかし彼女は病院に行きます。谷吉から非常に怒られるんですね。お前は神様が癒してくださることを信じないで病院に行ったのかというふうに叱られるわけです。ところがその奥様が行かれた理由は、私が正真正銘でがんであるというがん細胞を取ってもらうためだったんですね。採取してもらって、私が紛れもなくがんであるというね、がんと思ったけど本当はがんもどきでがんじゃなかったということではなくて、本物のがんだということの証明取りに行ったっていうんですね。 まあ、でもとにもかくにも本物のがんでした。それから、48で症状が現れて3年間頭痛や織物、子宮がん特有の症状が続いて進行が試みられた。ヘブル書10章から神の御心を行って約束どもの手に入れるのは必要なのは忍耐であるという言葉を読んで忍耐を学んだということなんですね。そうして結局全く医者に受けることなかったんですけども、52歳ごろ症状が最悪のピークを迎えたんですけれども、まあ、最悪のピークと同じことを言ってますね、ピークを迎えたんですけれども、その後どんどん回復していって、なんと完治してしまったんですね。そして、戦後ですね、アメリカにいた、幸子さんのお兄さん、息子さんが、一時帰国した時にお母さんに健康診断を進めて、よく見ていただいたところ、内診してもらったところ、がん細胞がシェルターに包まれたような格好で固まっていて、周りの腐れた部分がそがれ落ちていた。そのために転移はしなかった。もし手術のメスを入れていたら、がん細胞はあちらこちらに拡散してしまって手の保証がなかったと医者から言われた。一切当時母と同じ世代で子宮がんの手術を受けた女性たちは3年以内に全員亡くなった。しかし母は83歳まで生き、がんの症状は全くなく老衰で昇天しましたって。谷吉自身もですね、戦時中だったんですけれども、防空壕の穴が掘られているのに知らずにそこに折ってしまうんです。そしたたかに体を折って、医者からお前は助からないと言われたんですけども、祈って祈って祈って1ヶ月のピンピンになったんです。そして三谷先生回遊回復記念会なんてお祝いの会まで開いてるんですね。本当にね、神様に頼るということは命がけだっていうことを三谷谷吉は示しているんです。今日私たちはこの真意を神癒したもということを谷吉のように実践するべきかどうかということは私は簡単には申し上げられません。でも一つ確かに言えることは、谷吉は神様が私を生かしてくださっているのであるならば、いつ神様が、私を召されてようとも神様次第である。健康になさろうと思ったら神様は健康にしてください。幸子さんは言っています。お父さんが祈ると本当に不思議に癒される人が大勢出た。でもそれには一つの特徴があった。お父さんが、父親が、父が祈ると、祈った後に30分間ぐらい、私もそうだったけども、もう半端でない苦しみを経験するっていうんです。病状がもっと悪くなったような気がするっていうんです。のたうち回る。ところがその30分経過して、もう、この苦しみと戦うの疲れ果ててぐっすり寝て起きてみると治っているということが何度もあった。だから幸子さんは自分が具合が悪くなって病気になった時にお父さんに祈ってもらうことがいつもためらった。なぜならば30分間は、ま、のたうち回るほど苦しむからって。まあ本当にその不思議なことですね。もう一つは再臨の信仰です。主が再び来たも、このことを固く信じていた。これが三谷種吉の信仰を本当に生き生きとしていた4つの柱であったというふうに私も思うものであります。まさに種吉の信仰は忠実と真実というふうに言うほかありません。富岡康介がですね、北海道家庭学校、また北海道の何千人も、主人が、収監されているところにおいて著しい伝道の働きをした富岡康介が一路白頭に至る、一筋の道を歩んで、頭はいつの間にか白髪になる、これこそが自分の生き方だというふうに言いましたが、この道一筋、ただ一筋、この信仰を私も、種吉も持っていたんだと思います。皆さん、種吉の風貌っていうのは幸子さんがおっしゃってるんですけども、どこか日本人離れしてませんか。 ですから戦時中はよく特攻警察にお前外人だろうって言われてしょっぴかれそうになったそうですね。ですけども彼は正真正銘 の日本人です。そしてまさに本当に大きな素晴らしい働きをしました。私がこの種吉の生涯を振り返った時に浮かんだ御言葉はマタイの福音書25章21節でした。主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよ、主人の喜びを共に喜んでくれ。まさに種吉が主とまみえた時に言われた主のお言葉がこうであったのではないかなと思います。彼は誰でも入れる同社に入り、そしてそこで信仰を学び、そして父親の借金を背負い、また、給料をもらえない生活に放り込まれ、もっともっと彼は音楽を勉強しにドイツにも行きたかった、イタリアにも行きたかったって言ってるんですね。ほんのちょっと言ってます。だけども借金を返すために留学は諦めたんです。ですけれども彼は与えられたそのわずかなものに忠実でした。だから多くのものを任せよう。彼のそのたくましいこの前進力というのはまさに主とまみえるというこのゴールあったればこそのその、湧き出るエネルギーではなかったかなというふうに思うんです。生きがいとかそういった類のものではなくて、主の前にやがて出るはずべきところなきように、やり残したところないように、この一路白頭の生涯こそ三谷種吉の生涯だったというふうに感動を持って覚えさせられるものであります。一言お祈りして終わりたいと思います。御在天の父なる神様、今日は三谷種吉の生涯を見させていただきました。本当にキリシタン邪宗門禁制と言われている時代に日本に生を受け、まさにバクストに学んだ、また新島城に学んだ種吉は大きくその、身を実らせて日本にかけがえない賛美歌の宝を残し、また伝道の身をたくさん残しました。本当にその触れ合う方々に確実なる神様のお働きの印を残していきました。不徹底なことに甘んぜず、徹底して神様に従い、また信じる方々を一人お一人にも徹底した信仰を迫ったその三谷種吉の迫力はどこから来たのか、一途に本当に御言葉に命をかけ、そしてそれに生涯をかけていったその生き方そのものにその理由と土台があったことを私たちは知らされます。まさに名前のごとくに良い種をまいた三谷種吉の生涯、私たちも本当に心深く覚え、またその生涯に習いたいと思うものでございます。アコーディオンを掲げ、そして日本津々浦々に、福音の扉が閉ざされれば子どもたち相手に伝道し、神様は不思議な方法を持って多くの方々に、福音を届けてくださる、本当に不思議な神様の御働きでございました。私このバックストンや三谷種吉のような時代の多くの勇気あるクリスチャンのその生き方信仰によって核も大きな霊的な財産を今も受けていることを本当に本当に心から感謝いたします。今日この時代に歩んだクリスチャンの何人かのことを思いましたけれども、一人一人のその生き方を本当に神様からの私たちの激励の材料として本当に応援させていただきました。ありがとうございます。今日もこのようにして多くの方々に足を運んでいただいて、この地上の星の講演会が無事にもたらしたことありがとうございます。またこの後に昼食を囲んでニコの方を共にいただきながら、主にある交わりが 用意されておりますので本当にありがとうございます。教会でなれなかった方々のにもお一人お一人に豊かなる神様の恵み、また病のところにある方にあっては癒しの注がれますようにお祈りいたします。イエス様の尊い名前によって感謝してこの時を閉じさせていただきます。アーメン。
最後に